村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、今週もやってまいりました。
メールが来ています。
はい、
第91回で強行遠足、違う、修学旅行について、強行遠足じゃない修学旅行についてお話をしましたけれども、
はい、
その中でね、強行遠足、もう何百キロも何十キロも歩くやつ、今でもやってる高校あるんですよなんて話をしましたらば、
うん、
実際にねやりましたっていう方からメールがちょっと読んでみますね。
はい、
てるてるさんからいただきました。和田さん、下平さん、こんにちは。雑貨店には初めてメールします。第91回の放送を聞いて、修学旅行ではありませんが、高校生の時2月の真夜中に男子は50キロ女子は30キロの夜行登山をしたことを思い出しました。寒さと眠さと疲れに耐えて友達と一緒に歩いていると、一種のトランス状態を感じました。先生にあと1分頑張れと励まされたことで、どれほど力になったことか。応援や励ましの言葉って大事ですよね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。てるてるさん間違ってる。応援や励ましの言葉って大事ですよねじゃない。2月の真夜中に
危ない危ない、
50キロ30キロを登山するっていうのはね、おかしい。
うん、
それでね、ありがたかったっていうのもね、もう本当にてるてるさんね、心の優しい素直な方なんだと思いますけども、そもそもその距離はおかしいからこれは完全にね、クライマーズハイと言いますか、
はい、
ウォーカーズハイですよね。まあすごい体験をしてらっしゃる。
はい、
他にもこんな体験した方がいらっしゃいましたらば、メールまだまだお待ちしております。
はい、
さあさあ下平さん、
はい、
体験といえばですね、
ええ、
和田も先日あることを体験してまいりました。
お
う、もう今日はね、冒頭から宣言しておきますよ。
うん、
今日の村内雑貨店はね、
はい、
大して面白くない。
え、
大して面白くないけども、
うん、
多分ね、一番役に立つんじゃないかな、実用的。
お、
皆様のね、安全に関わる話をします。
はい、
下平さんはお車運転するのお好きじゃないですか。
うん、比較的乗ってますよ。
ちゃんと運転できてますか。
え、
和田は今ね、だいぶちゃんと運転できてますよ。
ちゃんと、
今日はね、そんな話をしてみたいと思います。
はい、
それでは今週も参りましょう。今週も村内雑貨店へ
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
こんにちは、村内プロジェクトのゆうなです。今週の村内ブログは、私がとある講演会に参加して疑問に思ったことを調べてみましたという真面目な内容です。でも全然真面目ではないんです。その理由はブログをお読みください。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
村内雑貨店。村内雑貨店。さあ、下平さん。
はい。
私先日ですね、
うん、
自動車メーカーのマツダが主催している
はい、
マツダドライビングアカデミーというのに参加してきたんですね。
お
ー、なんかモータージャーナリストみたいでしょ。
うん、
ところがですね、小田はもちろんモータージャーナリストでも何でもありません。
はい、
自腹で参加です。
え、
あのね、結構なねお値段するんですよこれ。
え、無料とかじゃないんですかそれ。
もちろん違いますよ。だってちゃんとねコースを作って、まうん、そのコースもねどこかって言いますと富士スピードウェイなんですよ。富士スピードウェイの本コースではないんですけどね、
うん、
そこの敷地内でこういろいろコースをね設定して練習するんですね。
へ
え。なんとねインストラクターがついてくれるんですよ。
おお。
プロのドライバーさん、
うんうん、
この方から学べるんですね。
へ
え。これに参加してまいりまして、
うん、
そこで学んできたことをですね中心に今日はご紹介したいと思います。
はい。
じゃあですね、まず下平さんに、
うん、
クイズ下平やりましょうか。これ簡単簡単。
本当に？
車にはは
い、
いろんな機能がありますが、
うん、
一番大切な機能は何だと思いますか？
一番大切な機能？機能？エンジンとか？
それはね、部品。パーツじゃなくて機能。
そっかそっか。前に進む？
じゃあ下平さん、どっちの答えがいいですか？ちゃんとした答えですか？それともふざけた答えがいいですか？
え？何ですかその自宅は。ちゃんとした答えが知りたいです。
ああそうですか。ちゃんとした答えとしてはですね、車にはね走る曲がる止まるなんていう大きな機能ありますけども、
はい、
一番大切なのは止まるです。
おお。
ふざけた方の答えも言っときましょうか。
はい。
大切な一つの時間を過ごせるです。黙るのやめましょうよ。ね、僕もね言っててなんだろうなと思ってるので、そこはね密かに反省してますから。お、なんならもうこの辺全部カットですからね。そう、車のね基本機能としては走る曲がる止まるってありますけども、
はい、
止まるっていうのがね一番大切だと思うんですね、
うんうん、
なぜかと言いますとね、
はい、
時速100キロで走ったことありますよね下平さんね。
ありますね。
さあ、じゃあ時速 100km で走ってる車は難しいですよ下平さん、数学の問題ですよ。
解けるかな。
1時間に何 km 進むでしょう。
時速 100km ですよね。
そうですよ。
100km じゃないんですか。
はい正解。なめんなと思ったでしょ。
うーん、
多少お怒りでしょ。
うーん、
じゃあその車はは
い
30分では何キロメートル進みますか。
30分ですか。
はい。
単純に計算すると50キロ。
そうですよ。50キロメートル進みますよ。何をそんな恐る恐る言ってるんですか。
何かが隠されてる気がして。
そうでしょ。どうせ和田のことだから何かあるんだろうと疑ってるでしょ。もっとね素直な心を持っていただきたい。じゃあ。1分間ではどれぐらい進むでしょう。
え、1分間
時速 100km で進む車、1時間に 100km 進みますね。30分間では 50km 進みます。じゃあ1分間では、
うん、1分間では
この辺になってくるとなかなか暗算難しくなってきますよね。
うん。
だいたいね1分間で 1.7km 進むんです。
はいはい。
で1秒間ではっていうと、
うん、
約 28m 進むんですよ。
おお。
1秒間でね 28m ってえらい距離でしょ。
うん。
これをね我々は 100km っていうとね時速ね、はい、高速道路くらいでしか出せませんけども、
うん、
これだけのスピードで高速道路上ではだいたい運転してるんですね。
はい。
でも高速道路ってね実は意外と危険が少ないんですよ。
うん。
まあ、速度は速いですけどもみんな同じ方向に進んでるでしょ。
はい。
で、大体同じ速度で走ってるじゃないですか。
うん。
で、横からの飛び出しもないですよね。
ないですね。
だからね、高速道路は意外と危険が少ないんです。
うん。
で、街中の方がね、予測不可能なことがいっぱい起きたりして危険なんですけども、
うん。
街中ってね、まあ大体時速40キロメートルとかで走りますよね。
はい。
で時速 40km だと1秒間で11メートル進むんですよ、
うん、それでも随分な距離ですね。
そうでしょ、11メートルって言ったらね、史上最大の翼竜ケツァルコアトルスが翼を広げた時の長さに等しいんですね。
うん、サイズ感いまいちよくつかめませんけど、
あんまり翼竜には詳しくない感じで。
はい、
じゃあ分かりやすく言うとですね、路線バス、まあ、いわゆる普通のバスですね、
はい、
バス1台分の長さが11メートルくらい。
おー、
だからね1秒でねバス通り過ぎちゃうんですね、
うんうん、
これが普段僕らが運転してる街中での速度、時速 40km くらい、はい、
うん、
だからね止まれるってことがねとっても大事なんですね。
はい、
でもですよ、
うん、
下平さん、フルブレーキングってやったことあります？
ないです。
ないですよね。
もしかしたら、うん、教習所で、
うんうんうん、
一回やらされたというか、
うんうん、まあそんなもんですよね。
あったような気はしますけど、その時にフルブレーキングできてたかどうかというと怪しいです。
ああ、なるほど。あのやってごらんって言われても、
うん、
教習過程の一環としてはいやったねで済んじゃったりするかもしれませんね、うん、
はい、
ね、緊急時のねフルブレーキングってこれなかなかできないんですよ、
うん、
でいざという時にブレーキ踏めない人、本当のフルブレーキングね、これがねできない人って多いんですね、はい、
うん、
で僕の参加してきたドライビングアカデミーでも一番最初にねフルブレーキングの練習したんですね。
はい、
でね僕のグループ総勢で参加者がね30数名いたんですけども、
はい、
そのグループ大体2つに分けて15名くらいで1グループでやったんですが、
うん、
僕のいた方のグループでもね最初からフルブレーキングできてる人ってね数名しかいませんでしたね。でどういう風に練習したかっていうと、
はい、
50メートルくらいの直線がありまして、
うん、
そこでねまずアクセル全開で加速していくんですね、
はい、
でその先に水が撒いてあるんです、
うんうん、
でそこに差し掛かったらフルブレーキングするんですよ。
おお、
パイロンでね目印がありまして、
はい、
パイロンに差し掛かったっていう瞬間にドーンって踏むんですけども、
はい、
これ最近の車ってね、まあ、最近じゃないのかな、あの ABS、
はい、
アンチロックブレーキシステムっていうのがついてまして、
うん、
思いっきりブレーキ踏むとね、
はい、
ブレーキを強めたり弱めたりしてくれて最短距離で止まれるようにしてくれるんですね、
はい、
でそうするとねその ABS が作動してる間はハザードがつくんですよ、うん、
お
なので後ろから来る車がねあそこは緊急ブレーキ踏んでるよってことが分かってて、
はい、
もう突っ込まないように注意してくれるんですね、うんうん、
はい、
でこれがね最初から ABS が作動して光ってる人ほとんどいませんでした。
へえ。
でねフルブレーキングで、ね、体験しておかないとやっぱりいざという時踏めません、
うん、
っていうよりもねいざという時に初めて踏むとびっくりしてねブレーキペダルから足離しちゃうんですよ。あのブレーキペダルをグーって踏むでしょ、
はい、
そうするとタイヤがロックするって言いましてね、
うんうん、
タイヤの回転は止まってるんだけど滑っちゃって前に進んじゃってる状態、
はい、
これになるんですね。こうなるとその瞬間に ABS が作動して距離を縮めてくれるんですけども制動距離をね、はい、機械がね自動的にブレーキを強めたり緩めたりしてくれるんですが、はい、この時にねキックバックって言って、
うん、
ブレーキペダルにね振動が来るんですよ。
あ、
これね意外と大きいの振動が本当にキックバックの名の通り、
はい、
向こうからペダルねポンポンポンって蹴られてる感じ、
うんうんうん、
でこれでびっくりしてブレーキペダルから足を離しちゃう人が多いんですね、
はい、
で結局ブレーキ踏んでないから空想しちゃって制動距離伸びちゃうっていうことがね往々にしてあるそうなんですね。
なるほど。
なのでね一度体験しておいた方がいいですよ。安全な場所で、
うんうん、
道路でやっちゃダメですでどこでできるかって言ったらば、まあなかなか体験できる場所はないとは思うんですが、
はい、
まあ、そういうねドライビングアカデミードライビングスクールに参加したり、あるいは本当に何かの偶然で ABS が作動するような事態になったら知識としてね知っておくだけでも若干違うと思うので、
うん、
あのブレーキペダル蹴り返されますから、
はい、
負けずに踏み込んでください、
うんうん、
で踏んだまんまでいいです、
うん、
でねブレーキペダル強く踏むと車がひっくり返っちゃいそうで怖いっていう人もいるんですけども、
はい、
よっぽどね背の高い車でない限りそんなことは起きません、うん、大丈夫です。思いっきり踏み続けてください、
はい、
でハンドルはそのままね、
うんうんうん、
これで曲げちゃったりするとあらぬ方向行っちゃうので、
はい、
でですね、和田も実際にやってみたんですよ。
はい。
ドライビングアカデミーで。
ええ。
一回目、まあ、何回かね、そのブレーキングトライできるんですけど、
うん。
一回目のトライが終わるとすぐにね、インストラクターの方が駆け寄ってきて、はい、和田さん、和田さん、名前わかるんですね。
はい。
リストがあるので、和田さん、和田さんって声かけられて、何かなと思ったら、この車、ABS ついてますって聞かれたんですね。まあ光らなかったんですよ、僕の車、
はい、
ハザードが、
はい、
でもね、僕の車そもそも古いんですよ、はい、この日参加した30数台の中でね、唯一 ABS がついてない車なんですね。
おー、そうだったんですね。
そうなんです。だからどう踏もうがね、ハザードは光らないんですよ。
うんうんうん。
でインストラクターの方が、じゃあ和田さんが頑張ってポンピングブレーキやってみましょうって言われまして。ポンピングブレーキというのはね、あのブレーキペダルを自分で踏んだり弱めたりして、
はいはいはい、
手動というか足動というか自力でやる ABS ですよ。で、ね、これやったんですけどね、2回目から、
はいはいはい、
これやろうとすると足に注意がいっちゃって、滑ってる間にね、自然とハンドルから意識が遠のいちゃってね、僕の車ね、ツルーンって横向きましたから。でもね、何回か練習してできるようになりましたよ。
お、
最後ね、OK って言われましたから。
すごい。
で次に練習するのが、やっぱ走る曲がるなんですね、はい、
うんうんうん。
フルブレーキングはやったことのない下平さん、
はい、
アクセル全開ってやったことあります？
アクセル全開ですか？
ベタ踏み、静止状態からドンって。
ないんじゃないですかね。
これもね、ないと思うんですよ、
うん。
だってね、最近の車ってね、パワフルですからね、
はあ、
そんなことやるとね、すごいスピードになっちゃうので、
うん、
だこれもやってきました。
おお。
でね、アクセル全開ってやっぱりね、ペダル上手に踏まないとまっすぐ進まないんですね。
はあ。
まずはあの滑っちゃうので、
はい、
の前が駆動輪になってる車もあれば、後ろが駆動輪になってる車、力を伝える車もあるのですが、僕の車後ろがね、あの力を伝える車になってるんですね、
はい、
それで思いっきり踏むと、下手すると滑ってお尻があっちこっち行っちゃうんですよ、
うん、
なのでうまいこと踏んで前に進んでいくようにすると、
うん、
まずこっからなんですね、
うん、
でさっき言いましたように、今時の車って小さい車でもね、相当パワーありますんで、
はい、
アクセル全開するとね、すごい勢いで加速しちゃって怖くてできないよって人もいると思いますし、
はい、
まあ、なかなかね、全開する必要もないかとは思うんですけども、
うん、
まあ、今回はね、フルブレーキングの練習なので、短い距離でねスピード上げなくちゃいけないので、
はい、
アクセルベタ踏みやったんですね。
お、
これもね、十分に加速できない人が意外といました。
うーん。
でスピードが上がんないもんだから、フルブレーキの練習にならなくてっていう人もね、ちょっといましたね。
うん。
で走る曲がるっていう練習はね、パイロンスラロームって言って、
はい、
短い間隔でね、パイロン、あの工事現場なんかに置いてある、うん、あの赤い三角棒みたいなやつ、
はい、
あれをポンポンポンと置いて、そこをねくねくね走っていって、最後にくるくるっと円を描いて帰ってくるんですけども、うん、ここでね、大切なのは、車ってね、みんなハンドルで曲がろうとするんですけども、
うん、
本当はね、アクセルで曲がるんですよ。FF 前輪駆動、前のタイヤで力を伝える車も、はい、FR 後輪駆動の車もね、うん、どちらもアクセルを適切に踏んで、
はい、
トラクションって言ってね、路面に力をかけることによってそれで曲がっていくんです、
うん
うん、で車ね、ちょっと詳しいよっていう人は、 FF はそうじゃないよっていう人もいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
文句はインストラクターの方に言ってください。インストラクターの方がそうおっしゃってました。
はい、
実際にそうやったらうまく走れましたから。
お、
ね、あのインストラクターの方、先ほども言いましたけども、プロのレーシングドライバーですから、
うんうん、
この方がおっしゃってるから間違いない。
はい。
そしてね、マツダドライビングアカデミーでは、
はい、
プロのレーシングドライバーの横に乗ってね、そのスラローム体験できるんです。
おお。
まあね、プロってね、どの世界もそうだけどうまい。
うん。
説明しながらね、運転してくれるんですよ。
はい。
いい、こうやってね、アクセルで曲がっていくの。トラクションがかかってるでしょ。ってことはね、車をコントロールしてるってことだから、コントロールしないと曲がれないでしょ。下り坂でニュートラルにしてカーブ曲がったら怖いでしょ。そういうことってね、喋ってハンドル曲げながらね、スラロームしていくの。
おお。
しかもね、 スリルはあるんですよ。スピードも出てるし、はい、ぐんぐん曲がるんで、はい、でもね怖くないの。
うん、
景色がどんどん飛んでくんですけども、
はい、
でもね安定して走ってくんですね。
さすがプロです。体験してみたいですね。
いいでしょ
う。うん、
でまたね今時の車はね ABS 以外にも、
はい、
DSC ダイナミックスタビリティコントロールシステムとかね、
うん、
TCS って言ってトラクションコントロールシステムとかがついてて、
うん、
車の方がね常に最適のトラクションで安定して走ってくれるようになってるんですね。で DSC とか TCS っていうのは人工知能ではないんですけども、
うん、
車がねこう曲がりたいんでしょっていうのを理解してくれて、
うん、
で時にはねエンジンの出力を弱めたりね、
うん、
時にはねブレーキをかけたりして安定させてくれるんです、
う
ん、
はい。
4つのタイヤのうちね1つだけブレーキかけたりってことをやったりもするんですよ。
へ
すごいでしょ。最近の車でもそこにブレーキかけると他のタイヤはこう力がかかってたり働きをちゃんとやってるからより安定するよねっていうね制御細かくねやってるんですね。でパイロンスラローム自分で運転する2回目の挑戦の時には、
うん、
インストラクターの方がねじゃあ DSC の効果を体験するために DSC をオフにしてみましょうなんて言ってね言ってくれるんですよ、
はい、
オフにできるんですこれ、これねオフにすると全然車の動き違ってきますよ。どれだけね普段助けてもらってるか分かる。
うん、
で完全オフっていうのは普通はできなくって、
はい、
緊急時にはね自動的にオンになっちゃうんですね普通は、
うんうんうん、
ただねこの参加してきた増田ドライビングアカデミーの主催の増田さん、
はいはい、
松田さんはですねスポーツカーの場合は完全オフモードっていうのがあるんですね。確か他のメーカーにはないです。裏技とかね改造っていうんじゃないんですけども、
うん、
確かね取扱説明書にも載ってると思うんですけどね、絶対手は出しませんよのモードがあります、
はい、
スポーツカーマツダのスポーツカーに乗ってらっしゃる方はぜひ取扱説明書を見てみてください、
うん、
でね僕もねオフにしてみようかなと思ったんですよ、
はい、
そもそも僕の車にはそんなものはついてないんですね。始める前にねインストラクターの方がね来ましたもん。
お
でないですよね、はいないですっていうそんだけの会話
は
それだけでね分かり合えてしまうぐらい古いの車が、で一応一応って言ってボンネット開けてね確認してみたんですけどもやっぱりね ABS もね DSC もユニットがなくて、うん、インストラクターの言葉を借りるとですね、はい、
うん、
すっからかんですねって言われました。でもねこういう車の方がコントロールするの楽しいですからねって言われましたけども、
うん、
あった方がいいですよ僕ら素人には。でこういう運転をねするためには一番大事なのは、はい、実は正しいシートポジションなんですね。
うん、
シートポジションってねほとんどの方が実は正しくないんです。車をね安全に運転したり意のままに操るためにはシートポジション大変大切ですので、
うん、
これもね習ってきましたから、
はい、
でね教わってきた上にですよ、
うん、
マツダの方からですね改めてメールで正しいシートポジションの取り方を送ってもらいましたので、
お
中の人にそれをですね皆さんにお伝えしてみたいと思います。
はい、
じゃあまずはですね、
はい、
シートバック背もたれですね、
うん、
これの位置から最初調節していきます。
はい、
まずはですね座って普通に座って、まあ、普通というかお尻をねグッと奥の方に入れていただいて、うん、でシートバックをね前に倒してください。
はい、
でかなりお腹窮屈になると思うんですね。
うん、
でお腹窮屈になったらその状態から窮屈じゃなくなる角度までゆっくりとシートバックを押していきます。
はい、
で、あ、もう窮屈じゃないなと思ったらそこで止めてください。
はい、
多分ね多くの方はこの時点で普段よりもシートバックが立ってると思います。
うん、
で次にですね、
はい、
シートの前後位置の調整、
うん、
これはかかとを床につけた状態でブレーキペダルに足を乗せてください。
うん、
でシートをできるだけ前に動かしていきます。
うん、
もう窮屈な窮屈な状態までいきます。
はい、
でそこから足首に窮屈さを感じなくなるまでシートをゆっくりと後ろに動かしていってください。
はい、
でこれもやっぱりね多くの方にとっては結構前だなって思うと思うんですよ。
うん、
でもそれが足を自由に動かせてペダルを操作できる最適な距離になってるそうなので、う
ん、はい、
つまりは窮屈なところから窮屈じゃないところに移る境目、
うん、
これが一番いい状態らしいんですね、
はい、
で次にですねシートの上下位置の調整、
うん、
最近の車はねシートの上下位置も調整できるんですね、
はい、
もちろん和田の車にはついてませんよ前が見やすくて運転しやすい高さにシートを上げていくんですけども、
はい、
まずはね、まあ、一番低いところから上げていけばいいと思うんですが、うん、目安っていうのがありまして、
はい、
ボンネットのね後ろ端つまりは自分に近い側ですね、
うん、
ここからボンネット全体の手前4分の1くらいのところまでが、はい、見える高さにシートを上げていきます、
うん、
これがね見やすい位置ということになるんですね。
うーん、
で次にねステアリング位置の調節、
はい、
最近の車はって言ってももうねだいぶ昔からだとは思うんですけども、
うん、
ステアリングの位置も調整できるんでしょ。
はい、
操作しやすくってメーターも見える位置に合わせます。
はい、
で両手をステアリングの上に乗っけて手首がステアリングの一番上に乗っかるとこまでステアリングの位置をね引き寄せるんですよ、
うんうん、
最近ほらステアリングが上下するだけじゃなくって奥に行ったり手前に来たりもするんでしょ、
はい、みたいですね
今時の車は。でインストラクターの方もおっしゃってましたけども、あのステアリングがね動くっていうことを知らない方特に女性の方で多いらしいので、ちょっとね調べてみるといいと思うんですよ、
はい、
特にねあの男の方と共有で車使ってらっしゃるっていう方は、
うん、
男の人やっぱりね比較的体が大きかったり手が長かったりしますので、
はい、
その状態で車乗っちゃうとハンドル遠いわって思うかもしれませんので、
うん、
それもね動かして調節することできます、
はい、
僕もね全然シートが遠かったんですけども、
うんうん、
やってみたらねステアリングハンドルの上に本当に手首が乗っかって手首を折るっていうんですかね折って、うんうん、でハンドルの向こう側に手のひらがすっぽり入るような感じ、
うん、
で手首90度にしてハンドルの向こう側に行くような感じ、
うんうんうん、
ここまでねハンドルと近いといいそうなんですね、
うん、
でこうすると片手でハンドルをね180度以上くるっと回すことができるので、
はい、
緊急時の動きにも対応できると、
うん、
こういうのが一番いい状態。
はい、
で実際にこれでやってみたんですよ、
はいはい、
運転をね、
ええ、
まあ運転しやすい、
うん、
最初ね多分あちょっと窮屈だなと思うと思うんですが、
うん、
この状態だと疲れませんし操作もしやすいので、
うんうん、
ぜひともですねこれを試してみていただきたい。
はい、
じゃあこういった正しいシートポジション取っていただいて、
はい、
まあ、これからドライブに行く人もいるでしょうし、
うん、
隣にね大切な人を乗っけた場合には、
はい、
安全にかつかっこよく運転したじゃないですか、
うん、
でかっこいい運転っていうのはね別にねお尻滑らしてとかっていうのだけではないので、
はい、
スムースな運転これをね心がけて気づいたらあの人の運転うまかったと言われるように運転してみるといいんじゃないでしょうか。
はい、
さあ下平さん、
はい、
かつてないほどに役に立つ損害雑貨店、
うん、
だって受け売りだもん松田ドライビングアカデミーのそら役に立ちますよ。
ああ、そうですね。
もう、人のふんどしで相撲を取るどころか、人のふんどしで優勝しちゃってるもの。
おんぶに抱っこもいいとこですね。
いいとこですね、完全にね。いや、しれっとやっちゃえばよかったな。ダイビングアカデミーって言わないで。
ダメですよ、もう言っちゃったものは。
言っちゃったものは取り返していきませんね。そういうところでね習うと本当に理論だけではなくて体で体験できるので、
はい、
とってもいい体験をさせてもらったなと思うんですね、
うんうん、
で冒頭でね結構値段するんですよなんて言いましたけども、
はい、
まあ内容だったらねプロのレーシングドライバーに教えてもらって安いですよ。
う
ー
ん、
だってね下平さん、
はい、
その講習というかねフルブレーキングだ、うん、パイロンスラロームだが終わった後は、
うん、
富士スピードウェイのね 本コース走れるんです。
は？え？
普通はね、ま、僕の車なんかはね、オープンカーで、しかも古いので、
うん、
ロールバーって言ってね、はい、ボディの補強を入れてないと走れないところなんですよ、うん、富士スピードウェイの本コースって。
う
ん
う
ん、
はい。
でも、そのドライビングアカデミーに参加すると、最後にね、うん、何周か走っていいの。ただもちろん、無茶はしないようにね、先導者がいて、はい、みんなで一列になってっていうやつなんですけども、
はい。
そう聞くとね、なんか、テレテレっと走って、わーい体験したよって感じするでしょ？
うん。
言っていいのかどうかわかりませんから言いませんけども、
はい。
結構いいスピードで走ります。
おー。
結構なスピードで走ることができました。うん、
へー、
いやー、貴重な体験ができて、僕の参加したコースだと15,000円。
え、
お安いでしょ。
お安いですね。
まあ、もちろん絶対的な金額としてね、これが安いっていうのはお金持ちだと思いますけども
本コースを走れてドライビングテクニックを教わって15,000円はお安いんじゃないですか。
そうですよ。しかもね、文句があるなら、そのインストラクターのレーシングドライバーさんに言ってくれって言いましたけども、
はい。
そのレーシングドライバーさん、インストラクターさん、どなたかと言いますと、
はい。
ミスター・ルマンこと、寺田洋次郎さんです。
え？
ご存知ですか？
はあ、お名前だけは。
寺田洋次郎さんと言いまして、昔からずっとマツダの車でルマンに挑戦し続け、現役最多の29回ルマンに参加してらっしゃる方です。
はい。はいはい、
現役最年長のルマン参加ドライバーでもありまして、
はい、
2003年にはですね、
うん、
長いことルマン24時間レースに参加してきたので、はい、ルマン24時間レースの主催者であるフランス西部自動車クラブの理事に迎えられてます。
あ
もうね、本当にね、国際的な、もうみんなが尊敬するレーシングドライバーなの。
うん、
その方が直接教えてくれて、その方が運転する車で道場体験走行ができるの。どうですか、これ。
それは、お安いですよね。
そうでしょ？
うん。
そして、もちろんですよ、下平さん。
はい。
インタビューしてまいりましたので、今回のおまけに、その様子が。
あー、そうですか。
だって、いいって言ってくれたんだもん。まず最初にマツダの方に、こういうことやってるんですけども、今日習った内容お話してもいいですかって言ったら、ぜひお願いします。じゃあ、なんなら、詳しいシートポジションの取り方、メールでお送りしますんでって言われて、
はい。
で、実際送っていただいて、
うん。
で、もしよければなんですけども、寺田さんご本人にインタビューさせていただけたらって言ったら、いいんじゃないですかって言ってくださって
軽いですね。
で、寺田さんもね、とっても優しい方で、
はい、
で、僕昔からマツダの車が好きでとか、
うんうん、
マツダのこういう車乗っててとか楽しそうな話盛り上がってくださっていいよねあの車なんて話になって
あ、
またね、ちょっと印象に残ったらしいんですよ、僕の車古いので。
はいはい、
あの車の人ねっていう感じで気さくにね、話をしてくださいまして。で、マツダの車でルマンにずっと参加してらっしゃるんですけどね、寺田さんね。
はいはい。
それだけではなくって、マツダとしてね、東北で震災受けた方々の子供たちをね、うんうん、
はい、
あれ以来毎年10人ずつルマンにね、連れてってるんですって。
おー、
だからもう 5,60 人連れてって向こうでそういう体験させてるらしいですよ。う
んうんうん、へー、
そんな活動もしてるんだと思ってね、
うんうん、
なんかかっこいいなと思ってきました。
はい、
もうね、大緊張ですよこちらは
ですよね。
どれぐらい緊張したかって言いますとね、
はい、
そのドライビングアカデミーに参加する車のゼッケンをね、つけるんですね。
はい、
紙に印刷されてるやつをガムテープでね、ボディの横にドアのところにベッと貼って、
うん、
で、何番の方、まあもう寺田さんでリスト見ながらなんで名前で言ってくれるんですけども、うん、和田さんとかって言って、で、そのゼッケンを 帰りにはね外して帰ってくださいねなんて言って最後終了式やりますんで認定証くれたりしてね、
は
い、外して帰ってくださいね、あれつけたまま帰っちゃうと恥ずかしいですからねなんていう冗談交じりでこう解散するんですよ、うん、
はい、
でその後僕インタビューして大緊張して、うん、ありがとうございましたって言って帰ってきて、
うんうん、
まんまとねゼッケンつけたまま帰ってきましたね。
ほう。
富士スピードウェイから家まで。
途中気づかなかったんですか？
気づくどころじゃないですよね。途中どころかね、だって乗るとき見てるはずなんですもん。ドアに貼ってあるから。
そうですよね。
しかもね周りにはもう誰もいなくてね。
うんうん。
ガレージに1台だけ僕の車がポツンとあるんですよ。
はい。
まあガレージで照明当たってかっこいいですわね。ゼッケンもドーンって入ってるんですよね、うんうん、気づかず乗って帰ってきてやりましたね、うん、しかもね途中はね結構渋滞してましてね、
ああ。
なんか見られてるなっていうね気はしたんですけど、
はい。
そういうのってねやっぱり自意識過剰じゃいかんなとかね。オープンカー乗ってるからって言ってみんなから見られてるなんていうのはね、そりゃねおこがましいって反省しながら帰ってきたんですね。見られてましたよね。
ゼッケンをね、
でっけえゼッケンついてるんですもん。しかもねかっこよくついてるんじゃなくてガム手で貼ってあるのでね、なんだろうあの人って見られてますよね。
うんうん、そうですね。
そんな体験をしてきましたよ。皆さんもですねそんな恥ずかしい体験をした方がいらっしゃいましたらば、そんな雑貨店宛てにメールをください。そして、はい、僕の心の傷を慰めてください。じゃあそんなメールアドレスを下平さんからご案内お願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnai.p、sonnai.p で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
なぜか、下平さんがこのご案内を読み上げている間だけ、
はい、
下平家のエンジンが
後ろで全開になってますね。
うなってますよね。わかるんだな、ご主人がなんかやってるなっていうのが。そんな下平さん家のワンちゃんも心待ちに届くのを待っているという、そんなプロジェクト2018年カレンダー、
はい、
11月30日がお申し込み締め切りですので、欲しいという方はですね、まだ間に合います。
はい。
そんないプロジェクトのホームページ、ウェブサイトに行っていただいて、そちらからカレンダー応募のボタンを押していただくと、いろいろ書き込むところありますんで、取り急ぎ、ご応募ください。
はい。
こちらもお待ちしております。
はい。くれぐれもお名前、ご住所、お間違いのないように。
そうですね。あと、いろんなコメントとか質問とか書くところありますので、ぜひともそちらも僕ら楽しみにしておりますので、ご記入ください、
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは、今週はここらで閉店のお時間となりました。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私はマツダビーアドライバードライビングアカデミーというのに参加させていただきまして、ミスタールパン寺田さんに目の前にお越しいただきまして、インタビューをすることができることになりましたので、一言お声だけ頂戴したいと思います。寺田さん、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
寺 寺田さんがずっとレースを続けてらっしゃいますけど、はい、もう車の魅力、ドライビングの魅力って何ですか？
はい、それはね、まあ、あのレースはやっぱりこうスピードだとか、そういうものがまあ魅力、あと競う楽しさみたいなのがあるよね。それが魅力なんだけど、あとはまあ車自体はやっぱり操る楽しさみたいな、そういうものがあるんじゃないですかね。
そういう点ではマツダの車って人馬一体っていうのをずっと標榜してますけども、
はい、
僕も長いことマツダの車に乗っていて、はい、本当にまだまだ僕なんかのスキルではダメなんですけども、あの手足のように動かせるというか、思い通り動いてくれて嬉しいなって思うんです。
うん、そうですよね。あのマツダの車はおっしゃるように人馬一体コンセプトとして、まあ、走る楽しみだとか、走る喜びっていうのを車を作る時からその人間工学的に人間の体がどう動いたらあの車にが優しいかとかね、あの車は人間に対してどうあるべきかということを、普通性能だけをこう競い合ったりするんだけど、本来こう物が動かす楽しさっていうものをね、走る楽しさをあの表している車だと思うので、まあ運転してて一番楽しいんじゃないかな。まあ、あの狙ったところにこうピシッと入っていく車なんでね、うんうんうんうん、だから、まあ、ある程度スピードっていうかこうスポーツドライビングをしてて、まあ、本当に狙ったところに入っていく、意のままに操れるっていうね、そういう楽しさがマツダの車にはいっぱいあるよね。
その瞬間って本当に気持ちいいですよね。
決まった時はね、決まらない時は、失敗した時は失敗したと思うけどね。
そうなんです、落ち込むんです、う
ん、でもね、そういうのはマツダの車は意外と少ないね。やっぱり車がこうドライビングの下手さをうまくカバーしてくれるっていうところがあるからね、うんうん、だから僕はまあ乗ってて今一番楽しい車じゃないかなと思うね。
そういう意味でも人馬、馬ってあの人間のコントロールが行き過ぎちゃったり失敗した時にも自分から修正してくれるじゃないですか、
うん、いい馬はね、
その点でマツダの車っていうのはいい馬と言えるのかもしれませんね。
まあ、あの僕も昔ずっと乗馬をやってたね。
あ、そうなんですか、うん、
で僕は障害ってこうジャンピングやってたんだけどね、うんうんうん、やっぱりいい馬に乗ると教えてくれるよね。
うん、
下手な騎手が乗っても馬がこううまくコントロールしてくれる。
なるほど、うん、
だから上手な人が上手な馬と出会ったら素晴らしい性能を発揮するね、だからまあ松田の車は、まあ、馬でいうと非常にいい馬だよね。
うん、
だから多少下手な人が乗っても車自体がうまくコントロールしてくれるからね、まあ狙ったところに入っていけるっていう、そういう楽しさ、操る楽しさが一番言える車じゃないかな。
なるほど、あのうちの番組のリスナーさん車好きな方結構いらっしゃるので、うん、リスナーさんに寺田さんから車の何でしょう、ね、楽しさとか、またこれからの、うん、寺田さん自身の目標でも結構ですし、うんうん、お伝え願ってよろしいですか？
うん、まあ、あの止まってたんじゃ何もなんないから、うん、自動車ってのはやっぱり走らせてあのどっか移動する、単にこう移動空間っていうだけじゃなくてね、運転することが楽しい車、それからまあ誰を乗せていくとか、
なるほど、
そういう楽しさもあるじゃないですか、そういうやっぱり楽しい自動車であってほしいし、そういう車を表現しているのが僕はマツダだと思うしね。まあ、僕自身の個人的な望みを言うと、まあ、ルマンに29回出てるわけだから、なんか30回出れないかなと思ったりね。それからあとはまあこれからの世代の人たちを育成していく、そういう楽しさも今あのチームテラモスを持って、若い人たち育てていくっていう楽しさもあるし、それから、まあ、東北で被災した子どもたちの復興支援も、うん、あのして、ルマンに子どもたちを連れていくっていう楽しさもあるしね。まあ、やることはいっぱいありますよ。
なるほど、はい、わかりました。ありがとうございました。
とんでもないです。
本日は寺田洋次郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。